方法津南、新潟県津南町、ナンバー672、6月20日号、1ページ、表紙、表紙の写真、それぞれ生い立ちが違い、個性様々な協力隊員が、この津南町にやってきました。縁とは不思議ですね。写真の説明、晴れ渡った空に綿雲が浮かんでいます。緑の山を背景に、女性3人、男性一人の地域おこし協力隊員が笑顔で並んでいます。真ん中に手書き文字で、同じ空の下と白く書かれています。写真終わり。2ページ、津南時間。ケットのほかげ。日の落ちた石垣だ。目の前に広がる2000個の明かり。耳を澄ませば太鼓の演奏とカエルの鳴き声が、あたり一面に響き渡る。ひんやりとした空気の中、ぽっと石垣を照らすほかげ。写真の説明。手前の草むらに円筒形の筒に入った灯火が明るい光を放っています。後ろには水の張られた何枚もの石垣棚のあぜに、たくさんの明かりが灯り水に映っています。写真終わり。3ページ。広報津南、ナンバー672、6月20日号、目次、コンテンツ、フューチャーズ、4ページ、特集、新地域おこし協力隊、4ページ、地域おこし協力隊とは、6ページ、協力隊の紹介、8ページ、クエスチョンコーナー、活動の報告、地域の発信、レギュラーズ、10ページ、見て知って得をする河原版。14ページ、津南街角スケッチ。15ページ、病院歳時記年金コーナー。100日運動議会コーナー。16ページ、こんにちは、地域包括支援センターです。17ページ、はーい、保健師です。健康づくりアラカルト。18ページ、広報ライブラリー、ペンリレー。19ページ、津南の文芸。20ページ、生き生き大好き津南町。21ページ、タップで行こう。津南石造物散歩。22ページ、農業委員会の窓。23ページ、アドアド通信、ジオサイトを探検したい。24ページ、ナジョモン通信、戸籍の窓。広報編集室、人口動態。写真が3枚あります。写真の説明。1、女性がフキノトウの花をカゴに生けようとしています。2、机の上の資料を覗き込みながら、5人の若者が話し合いをしているようです。3、里山を背景に腰に苗かごを下げた青年が棚押しをしています。右上には田植え機が苗を追加してもらっています。写真終わり。町では津南音声役の会さんに広報津南の音声役を委託しています。お聞きになりたい方はホームページをご覧いただくか、詳しくは総務課、電話、765-3112 までお問い合わせください。
4から9ページ、特集、地域の未来づくり、津南大型新人3名加入、新たな可能性を秘めた都市、新地域おこし協力隊、地域と地域、人と人をつなぐ、3年という限られた時間にできること、主な活動は地域おこしの支援。具体的には地方自治体が都市住民を受け入れ、地域おこし協力隊員として委嘱し、一定期間以上、農林業の応援や水源保全、監視活動、住民の生活支援などの各種地域協力活動に従事してもらいながら、当該地域への定住・定着化を図る意欲・積極的な取り組みを国や町が支援しながら応援していく制度です。津南町ではこの4月に2名、5 5月に1名、計3名の新隊員を受け入れました。3年目を迎える隊員を含め、4名の隊員が津南町のために日々活動をしています。今回はその4名の隊員を紹介します。現在津南町では、三ヶ地区、中津地区、足ヶ崎地区、秋山郷地区で地域おこし協力隊の受け入れを行っています。地域の過疎・高齢化が進行する中、新たな風として地域文化や魅力の発信を行っています。写真が5枚あります。1、町長から辞令交付を受け、正式に地域おこし協力隊員となった4名。写真の説明。4から5ページにわたり、見開き半分のスペースに4人の協力隊員と上村町長が笑顔で写っています。2から5は隊員の活動の様子です。2、地域を探索して写真を撮っています。3、保育園で園児たちと一緒に活動しています。4、頭にタオルを巻き、腰かごをつけて田んぼで植え直しをしています。5、子どもと大人が30人ほど、中津署の畑と書かれた看板を囲んで、V サインをしている集合写真です。写真終わり。三ヶ地区担当、諸岡恵美子。きっかけ、妙高に住んでいた時に出会った、限界集落のおじいちゃん、おばあちゃんに衝撃を受けました。山菜採りから米作り、わら仕事など、自然と寄り添いながら生きる暮らしは、一見とてもシンプルなのですが、都会とは比べ物にならないくらい豊かでした。その姿にただただかっこいい、こんなおばあちゃんになりたいという憧れの対象になりました。そこで中山間地の暮らしをもっと近くで感じながら生きたいと思い、地域おこし協力隊やインターン、田舎暮らし体験などを検索したのがきっかけです。プロフィール。生年月日。1987年生まれ、29歳。出身地、千葉県船橋市。経歴、青山学院女子短期大学、子ども学科を卒業後、東京都内の認可保育園で5年勤務。その後、新潟県妙高市にある国際自然環境アウトドア専門学校、研究科自然保育専攻に社会人入学。卒業後は津南町地域おこし協力隊に応募し、現在は3年目。秋山郷地区担当、石田雄一。きっかけ、昨年10月に初めて秋山郷を訪れたことがきっかけです。その時に秋山郷の大自然の美しさ、このような厳しい地域で人々が生活していることに衝撃を受けました。以前から将来は、自然が豊かな地域で生活したいと考えていたので、すぐにこの地域に住みたいと思いました。プロフィール。生年月日、1980年生まれ、37歳。出身地、宮崎県延岡市。経歴。小学校は宮崎県延岡市と石川県金沢市で、中学校、高等学校は滋賀県守山市で過ごす。19歳の時に東京都内の音響専門学校に入学。卒業後、東京都内のテレビ局に約5年間勤務。その後、首都圏のホテルや公共施設で接客、サービス業の仕事をしながらバンド活動を行い、現在に至る。中津地区担当、滝沢智美。きっかけ。津南へは昨年6月に派遣社員として来たのがきっかけです。3ヶ月の期間限定と思っていた津南も、いつの間にか9ヶ月もお世話になりました。夏に初めて見た本物の天の川や流れ星、四季を通して変わっていく風景と食べ物、雪の中で力強く生活されている津南の人たちの姿を見て、もっと津南を知り、津南のことを知りながら人と関わり合いながらできるお仕事に魅力を感じました。プロフィール。生年月日、1984年生まれ、32歳。出身地、新潟市秋葉区、旧中神原郡小須野町。経歴、専門学校卒業後、 アパレル会社に約10年勤務。退職後、フィリピン、オーストラリア、ニュージーランドに語学留学。派遣社員で新潟県内の旅館、ホテルでの勤務を経て、現在に至る。足ヶ崎地区担当、宮崎和美。きっかけ。2016年夏、秋山郷を訪れた際に、地元の方より勧められたのがきっかけです。田舎暮らしに興味があり、移住セミナーなどに参加しつつ、地域おこし協力隊についても調べていました。その後、足ヶ崎地区の募集を知り、これまでの自分の経験を生かせる良いチャンス、自分の人生の新たな目標にもなると思い、応募を決めました。プロフィール。生年月日、1967年生まれ、50歳。出身地、北海道小樽市。在住期間は東京が長い。経歴、1990年代、青年海外協力隊員として中東のヨルダンで2年間の活動、手工芸品の作成指導、作品制作、子どもクラブのアシスタントなどを担当。帰国後、中東の民族舞踊を本格的に学び、自らのダンスグループ、スタジオ1002を創立。現在も札幌、松本、東京、新潟で活動中。クエスチョンコーナー。協力隊員にちょっと質問してみた。諸岡恵美子、三ヶ地区担当、3年目の先輩。クエスチョン。3年目を迎え、これからの目標や挑戦したいことは？津南町に地域と関わる拠点を作りたいと思っています。最近よく移住者が定着しないのはなぜかという話題になるのですが、私は観光と移住の間のステップ、地域への関わり方の多様性が津南町にないからだと思っています。全国の移住している方とお話しすると、その地域を気に入って移住している人は、大体何度もその地域に通っています。その地域に通う中で、地域の方との関係ができなければ、住む家を見つけたり、仕事を見つけたりすることがほぼ不可能だからです。そこに行くまでのもっと多様な関わり方を考えられる拠点を作りたいです。また、移住するだけが地域を応援する方法ではないとも思っています。それぞれの家族や仕事の事情もあり、移住するってそう簡単なことではないのだと思います。結果として、移住しなくても通う、地域の商品を買う、など、その地域を応援できる方法はいくらでもあります。町の中だけで完結するのではなく、外とつながりながら地域をつなげていく。また、外から来る人にとっては、移住がゴールではなく、地域とつながる暮らし方を一緒に考えていく。そのために滞在拠点を作りたいと思い、これから徐々に準備を始めていく予定です。石田雄一、秋山郷地区担当、バンドマン。クエスチョン、津南町に来て特に力を入れていることは？お米作りと畑、山菜採り、料理を勉強中です。今は赤根農園で枝豆やトウモロコシ、ジャガイモ、オクラなど地元の人と協力しながら作っています。オクラは苦戦中です。畑をやっていると通りすがりの方から声をかけてもらい、作物を育てるコツを教えてもらえるので助かっています。5月から6月は集落からお願いされ、田植えの手伝いをしました。機械で入れないところを手で植えたのですが、草刈りや畑に比べると大変な作業でした。田植えも手で植えるのも
初の経験。
今は機械で植えているけど、昔は全部手で植えていたかと思うと、昔の方の偉大さを感じます。いずれは現在使っていない土地をお借りして、お米作りや畑、もしくは別の方法で土地を生かしていきたいです。今回の田んぼや畑の経験のおかげで、地域の人とつながりができました。本当にやってよかったです。他にも、猟銃についても興味があるので、調査・勉強して機会があれば免許取得に向けて動きたいと考えてます。滝沢智美、中津地区担当、英語ペラペラ。クエスチョン、津南町に来て感じたことや出身地と大きく違うところは？
四季を通して食べ物がおいしい。
お米はもちろんですが、野菜や果物など季節のものがとってもおいしく手に入ることは嬉しいです。そしていただき物が多い。着任当初はちょうど雪下人参が旬の時期で3回ほどいただきました。その後、畑でできた菜っぱ、山菜、アスパラ、お米など、津南の方々は本当にいろんなものをくださいます。いつもありがとうございます。こちらも津南ならではなのかなと感じます。出身地と違うところは、地域の方々のつながりが強いこと。地元も田舎でしたが、あまり近所付き合いというものがありませんでした。地域の交流の場としても、年に1回のお祭りで会うくらいで、日々の交流が薄かったように思います。津南に来て地域の集まりの多さと、皆さんが普通に参加されていることにカルチャーショックを受けました。日々の集まりの中で交流が生まれて、情報交換をしたり、世間話をしたりして、地域のつながりが生まれているのだと肌で感じています。宮崎和美、足ヶ崎地区担当、民族舞踊の先生。クエスチョン。得意なことや津南町で活かせそうなことは、現在の取り組みは、これまで各地でベリーダンスをはじめとする中東民族舞踊のレッスンやイベントを20年余り行ってきました。津南へ拠点を移したことを機に、こちらでも活動を始める予定です。ベリーダンス無料体験レッスン、7月19日水曜日、18時から18時40分、会場クローブ座、多目的室、対象女性のみ。ベリーダンス合宿&成果発表、11月18日土曜日、19日日曜日、会場クローブ座劇場。現在は担当地区の PR を目的に下記のことへ取り組んでいます。1. 足ヶ崎地区、和田地域、他への観光誘客企画。公共交通機関、飯山線や南越後観光路線バスを使ったモデルコースの紹介。2. ダンスや音楽、セミナーなどの合宿誘致。その他にも、地域の皆さんに仕事や生活以外にも輝ける場、活躍の場を作っていきたいです。あと、津南町各所でのネイチャーツアー、スターウォッチング、定石ツアーなど、短時間で手軽に楽しめる企画をしていきたいと思います。活動の報告、地域の発信。手書きの情報誌、SNS で発信、日々更新中。活動の様子や情報を少しでも多くの方へ知ってもらいたい。自分の言葉で発信。地域おこし協力隊は、町の広報誌や回覧文書に合わせ、自分たちで作成した情報誌を発行しています。定期的に発行しているもの、不定期で発行しているものはあるものの、すべて自作。中には手書きで作っているものもあります。文章だけでなく、イラストを描いたり、写真を貼り付けたりと工夫をしています。また、文章や言葉も隊員一人一人の味が出ているので、人間性が伝わってきます。情報誌で伝えること。主に発信していることは、イベントの告知や報告、地域のお知らせです。その他には、イベントや活動に参加した感想やメッセージを載せています。担当地域に特化した情報をまとめているので、より身近なものに感じることができます。この情報誌は、新聞や広報誌とは少し違った意味を持っています。内容は日々の活動報告や告知を載せていますが、その他に必ず載せていること、それは連絡先です。地域おこし協力隊のほとんどは、過疎・高齢化が進んでいる地域を担当し、地域密着で活動しています。連絡先を載せることで、名刺のような役割を果たしています。地域の方々が連絡しやすいという環境を、この情報誌は作っています。地域や人とのつながりを作るツールの一つです。SNS を使ってリアルタイムで発信。 SNS と感じる人も多いかもしれませんが、世の中では若い人だけでなく幅広い年齢層が SNS を使っています。地域おこし協力隊もこの SNS を使って情報発信を行っています。 SNS で発信している内容は手作りの情報誌と大きくは変わりませんが、情報誌とは全く違った意味を持っています。それは津南町以外の地域や人に発信できるということです。またリアルタイムで発信できるので、他の地域に住む人へ津南町の魅力をすぐ伝えることができ、新たな人の流れを作ることもできます。これも重要な役割の一つです。ぜひ下記の QR コードを読み取って、いろんな情報をチェックしてみてください。 QR コードが載っています。写真が4枚あります。 1. すべて手作りの情報誌中津地区。写真の説明。トネリコ通信と題した手書きの情報誌で、イベントのお知らせや写真も載っています。 2. 地域の方と連携しイベント計画。写真の説明。地域の人と打ち合わせをしている様子です。 3. 活動地区を探索し Facebook にアップ。写真の説明。地区を探索し写真を撮っています。 4. Facebook で津南町地域おこし協力隊と検索。写真の説明。ひまわり、稲穂が実った田んぼの写真などが掲載されている津南町地域おこし協力隊のホームページの写真です。写真終わり。
10から13ページ暮らしの情報満載、見て知って得をする河原版。お知らせが17項目あります。 1. 津南ひまわり広場かかしコンテスト参加者大募集。津南ひまわり広場に創作かかしを立てて、津南の夏の風物詩ひまわり広場を盛り上げてみませんか。応募資格、個人、団体、町内外を問わず募集します。コンテスト開催期間、7月28日金曜日から8月20日日曜日、津南ひまわり広場開園期間となります。賞金、かかし大賞3万円、銀賞2万円、銅賞1万円、参加賞5000円、出場数によって変動あり。審査、津南ひまわり広場にご来場いただいたお客様から投票していただき、各賞を決定します。お申し込み方法、津南町役場地域振興課まで電話でご連絡ください。申し込み書をお持ちの場合は、申し込み書に必要事項を記入し、提出してください。電話 765-3115。 2. 夏だ、キャンプだ、サバイバルだ。高校生、大学生、サポーター大募集。津南町青少年育成町民会議では、今年の夏もサバイバルキャンプ2017を開催します。キャンプに参加する子どもたちの野外活動やご飯の支度などをサポートしてくれる高校生、大学生を募集します。サバイバルキャンプに参加する小学生のお兄さん、お姉さん的役割も担っていただきます。魚釣り、山菜採り、カヤックなど野外体験活動を小中学生と楽しみながら、みんなで自然を満喫しましょう。応募資格、高校1年生から大学4年生、アウトドア経験の有無、性別は問いません。会場、無印良品津南キャンプ場、ナジョモン。日時、8月1日火曜日から8月4日金曜日。なお、4日間すべてに参加できなくても結構です。定員、15名。お申し込み方法、7月18日火曜日までに津南町公民館へ連絡をお願いします。電話 765-3134。 その他、ささやかですが謝礼をお支払いします。 3. 水道・下水道メーター検診。7月5日水曜日から町営水道・
及び下水道メーターの検針を行います。正確な検診のためにご協力をお願いします。日程、7月5日水曜日から3日間、予定。検診期間中のお願い。メーターボックスは地面に設置されています。メーターボックス上に物や車等が乗っていると検診できませんので移動をお願いします。メーター付近に犬をつないでいる場合、検診期間中は別の場所につなぐなどのご配慮をお願いします。メーターボックスが草や土で隠れてしまったり、メーターボックスの内部が土や水で埋まってしまったりしないようにご協力をお願いします。お問い合わせ、建設課上下水道班、電話 765-3116。 4. 津南町老朽危険空き家等除却費補助事業。町では町民の安全安心の確保及び景観の維持を図ることを目的とし、次の通り、老朽危険空き家等除却費補助事業を実施します。対象となる建物、町内にある現在使用していない建物で、周囲の建物や通行人に被害が及ぼす恐れがあると町が認めた建物、対象者、空き家の所有者または所有者から委任を受けたもの、徴税等の滞納がないもの、対象工事、空き家解体工事の工事費、運搬費、処分費、解体工事等にかかる諸経費、施工業者、町内に本社もしくは営業所を有していて、一般建築業許可を受けたもの、または解体工事業者として登録されたもの、補助率、補助限度額、対象工事費の 50%、1000円未満切り捨て、限度額50万円、申請期限、9月29日金曜日、工事をする前に事前に相談に来てください。相談に来ていただくと、町で補助対象となる空き家であるか調査し認定します。補助対象と認定されると申請できます。工事着手前に申請していただかなければ補助を受けられませんのでご注意ください。お問い合わせ、建設課土木班、電話 765-3116。 5. テニスを始めよう。平成29年度テニス教室開催。津南町テニス協会では、小学生から一般の方を対象にテニス教室を開催します。経験者はもちろん、初心者の方でも参加できますので、ぜひこの機会にテニスを始めてみませんか？日時、7月21日から8月25日までの火曜日と金曜日、全10回。ただし、8月15日はお休み。雨天順延。会場、中津川運動公園テニスコート。時間、午後7時半から9時。参加費、大人1回300円。子供1回100円。その他、テニスラケットは貸し出しできます。ジュニア用もあります。低学年向けにプラスチックラケット、スポンジボールも用意しております。お問い合わせ、津南町総合センター、電話 765-5776。 6. 町長杯争奪町民ゴルフ大会開催参加者大募集。第26回津南町長杯争奪町民ゴルフ大会を先の通り開催しますので、仲間を誘ってご参加ください。この大会は参加者の親睦が一番の目的です。町内在住か、町内に勤務されている方なら、どなたでも参加できます。単独での参加、ゴルフを始めたばかりの初心者の方も大歓迎です。参加して、 仲間の輪を広げましょう。ふるって参加申し込みをお願いします。開催場所、十日町カントリークラブ。開催日、7月30日日曜日、午前9時48分から。参加費、メンバー、11,500円。ビジター、13,500円。プレイ代、参加費、懇親会費込み。申し込み締め切り、7月14日金曜日。お申し込み先、津南町公民館、電話 765-3134。その他、スタート時間、表彰式、懇親会の場所と時間は、参加者に配布する組み合わせ表に記載しお知らせします。7. 長岡市で消費生活サポーター養成講座があります。消費生活サポーターとは、消費生活に関する身近なサポーターです。消費生活に関する住民への情報提供や、地域の茶の間での啓発講座講師などの活動を行っています。その養成講座が長岡市で開催されます。皆さんも消費生活に関する知識を学び、地域における啓発や見守りなどの身近なサポーターとして活動してみませんか？ご興味のある方は、先お問い合わせ先にお尋ねください。対象者、20歳以上の県民で原則として全講座を受講することができ、サポーターとして地域で活動していただける方。期日、8月22日火曜日、8月29日火曜日、9月7日木曜日、9月12日火曜日、9月21日木曜日、9月26日火曜日の6日間、毎回10時から15時30分、会場、町中キャンパス長岡、長岡市大手通り 2-6、定員30人程度、参加費無料、申し込み締め切り、7月31日月曜日必着、お問い合わせ先、NPO 法人新潟県消費者協会、電話 025-281-5558、税務町民課町民班、電話 765-3113。 8. 下水道排水設備工事責任技術者認定試験及び受験講習会を実施します。平成29年度下水道排水設備工事責任技術者認定試験を次の通り行います。受験資格、次のいずれかに該当する人、括弧1、土木及び建築関係等の専門課程を卒業した人、括弧2、高校卒業以上で実務経験1年以上を有する人、括弧3、実務経験2年以上を有する人、受験講習及び受験の申し込み、受付期間、平成29年7月3日月曜日から平成29年7月21日金曜日まで。受付場所、津南町役場建設課。申し込み用紙は建設課にあります。受験講習、講習日、平成29年9月28日木曜日。時間、10時から16時。会場、ハイブ長岡。受講料、5000円。認定試験、試験日、平成29年11月19日日曜日、時間10時から正午、受付開始時間9時、会場長岡市幸いプラザ、受験料3000円、お問い合わせ、建設課上下水道班、電話 765-3116、財団法人 新潟県下水道公社総務課、電話 025-271-1151。 9. 参加者スタッフ募集、越後つまり100キロ徒歩の旅。4泊5日で100キロを歩く小学生とそのサポートスタッフを募集します。日程、8月7日月曜日から11日金曜日。会場、津南町、十日町市。参加者募集。対象、小学校4から6年生。参加費、2万3000円。申し込み締め切り、6月28日水曜日。その他、詳細はホームページ http://echi100km.main.jp/。 スタッフ募集。内容、歩くサポート、同行、生活支援全般、ボランティア研修。対象、社会人で健康な人。参加費、1日1000円。食費、保険料。申し込み締め切り、7月17日月曜日。その他、複数日、1日だけでも可。お問い合わせ、お申し込み先。越後つまり100キロ徒歩の旅実行委員会。上村。電話 090-3312-0403。 中、メンタルヘルスと食生活。新潟県精神保健福祉協会総会記念講演会。心の病気を治す特効薬となる食品はありませんが、食生活の乱れが心身の健康に大きな影響を与えます。心の健康を意識した食生活のコツを学んでみませんか。日時、7月5日水曜日、午後3時から午後4時30分。会場、大和公民館大会議室、南魚沼市浦佐 5175-1。 講師、新潟医療福祉大学非常勤講師長谷川美代。料金、無料。お申し込み、不要。お問い合わせ、南魚沼地域振興局健康福祉環境部地域保健課。電話、025-772-8137。11、家庭圏しつけ方教室を開催します。より深く愛犬とコミュニケーションを取りたい方、しつけ方教室に参加してみませんか。日程、7月5日水曜日。座学のみです。愛犬は連れてこないでください。7月12日水曜日、7月19日水曜日。なお、3日間で1セットです。1回のみの参加はできません。時間はすべて午後7時から午後8時30分までです。会場、新潟県十日町地域振興局健康福祉部十日町保健所。行動、駐車場。対象、生後4ヶ月から1歳くらいまでの愛犬と飼い主、定員15組。参加条件、1、愛犬に7から8種混合ワクチンを接種していること。2、愛犬は健康で清潔であること。3、狂犬病予防注射を接種していること。参加費、動物愛護協会会員1000円、動物愛護協会非会員2000円。お問い合わせ、お申し込み先。十日町保健所。電話、757-2707。なお、申し込み多数の場合は、 先着順とさせていただきます。12、労働保険の年度更新手続きはお早めに。労働保険の年度更新手続きはお済みでしょうか。申告書の提出と保険料等の納付は7月10日月曜日が納期限です。まだお済みでない方はお早めに手続きをしてください。申告手続きは電子証明書を取得することによってパソコンから電子申告することができます。口座振替を申告すると第1期の納期が約2ヶ月延長されます。平成30年度の年度更新に向けてご検討ください。平成29年度年度更新における口座振替の届け出はすでに締め切っております。詳しくはお近くの労働基準監督署、ハローワーク、新潟労働局にお届けください。お問い合わせ、新潟労働局総務部労働保険徴収課、電話 025-288-3502。 13、所得税及び復興特別所得税の予定納税第1期分の納税をお忘れなく。予定納税とは、前年分の所得税及び復興特別所得税の確定申告に基づき計算した予定納税基準額が15万円以上である場合に、原則その3分の1相当額をそれぞれ7月第1期分と11月第2期分に納めていただく制度です。第1期分の納付期限は7月31日月曜日です。予定納税が必要な方には、6月中旬に税務署から、平成29年分所得税及び復興特別所得税の予定納税額の通知書が送付されています。この通知書の第1期分の金額が、今回納付する税額です。また、予定納税額の計算の詳細は、予定納税額の通知書に記載されています。廃業、休業、または業況不振などの理由により、平成29年6月30日金曜日の現況で、平成29年分の申告納税見積額が、税務署から通知されている予定納税基準額よりも少なくなると見込まれる場合は、平成29年7月18日火曜日までに、予定納税額の減額申請書を税務署に提出してください。お問い合わせ、十日町税務署、電話 752-3181。 14、6月は土砂災害防止月間です。日頃から気象情報等を確認し、大雨による土砂災害の危険度が高まった際には、県と新潟地方気象台から発表される土砂災害警戒情報を避難行動の目安にし、危険を感じたら早めに指定された場所へ避難しましょう。山や崖、川などで異常な箇所を見つけた場合は、すぐに役場建設課、電話 765-3116 へ連絡をしてください。15、心のボランティア育成講座開催。心の病気と障害者に対する理解を深めるため、地域の皆さんと考える講座です。第1回、7月21日金曜日、18時30分から。会場、千住中央コミュニティセンター。有田正智医師による講演会。心の病気の理解。第2回、8月10日木曜日、13時30分から。会場、十日町保健センター。障害者の就労をテーマに、当事者による講演。第3回、9月8日金曜日、13時30分から。会場、見学、障害者施設2箇所を予定、講演。千住中央コミュニティセンター。 障害者の支援者による講演。詳しくは町役場等に設置のチラシまたは町ホームページをご覧ください。締め切り7月17日月曜日。お申し込みお問い合わせ支援センターエンゼルつまり電話 750-7180。 16オオキンケイギクは特定外来生物です。オオキンケイギクは5月から7月にかけて黄色のコスモスに似た花を咲かせますが、繁殖力が強く生態系に被害を及ぼす恐れがあることから、平成18年に特定外来生物に指定されました。外来生物法では特定外来生物に指定された生物を飼育、栽培、保管、運搬、販売、譲渡、輸入、野外に放つことなどを原則禁止しており、違反すると罰則があります。綺麗だからといって自宅に持ち帰り、庭や花壇に植えないようにしてください。花の特徴。花の直径は5から7センチほどで、コスモスに似た形をしている。花びらは黄色で、中央部も同じ色をしている。花びらの先端には不規則に4から5つのギザギザがある。高さは30から70センチほどで、茎の先端に1つの花をつける。葉は細長いヘラ状で、両面に粗い毛が生えている。対処方法。根を残さないように抜き取る。種子ができる開花前に刈り取ることも効果的。種子が飛散するのを防止するため、ビニール袋に入れて密封し、枯死させる。燃えるゴミとして処分する。関連情報。環境省日本の外来種対策。http://www.env.go.jp/nature/intro/index.html 環境省外来生物法の概要。 http://www.env.go.jp/nature/intro/loutline/law.html 17. 看護の世界で再び輝くために。平成29年度看護職員再就職支援セミナー。現在就職していない看護職員、保健師、助産師、看護師、準看護師が安心して再就職できるよう支援するために、県内各地で再就職に向けたセミナーを開催します。内容、講義・演習及び施設実習。丸1、基礎コース、3日間または1日間。基本的な知識や技術を講義・演習形式で学べます。丸2、体験コース。病院等で実際の看護業務を体験することができます。実施日・会場。丸1、基礎コース。表、表の説明、日数、実施日、会場の順に読みます。日数3日間、実施日、平成29年6月26日月曜日から28日水曜日。会場、新潟県看護研修センター、新潟医療人育成センター、新潟市。平成29年8月7日月曜日から9日水曜日、新潟県立看護大学、上越市。平成29年10月3日火曜日、4日水曜日、 13日金曜日、悠々健康村病院長岡市。平成29年11月27日月曜日から29日水曜日、新潟県看護研修センター、新潟医療人育成センター、新潟市。1日間、平成29年7月27日木曜日、新潟県看護研修センター、新潟市。平成29年10月4日水曜日、新潟県看護研修センター、新潟市。今日終わり。2、体験コース。受け入れは6月から開始します。上中下越の病院27箇所、訪問看護ステーション5箇所、介護保険施設等21箇所で体験が可能です。受講料無料。ただし、会場までの交通費、昼食代は各自で負担ください。主催、新潟県、事業受託、公益社団法人、新潟県看護協会。お申し込み先、お問い合わせ先、各回開始日の2週間前までに直接下記に申し込んでください。新潟県ナースセンター再就職支援セミナー係。郵便番号 951-8133。新潟市中央区川岸町 2-11。電話 025-233-6011。ファックス 025-265-4188。
14ページ。津南街角スケッチ。ニュース1。田植え体験。入間川中学校。5月30日。下船渡本村。青い空が広がる中、埼玉県狭山市入間川中学校の2年生80名が、下船渡本村集落で田植え体験を行いました。多くの子が初めての田んぼ、初めての田植えに驚きと笑顔に満ち溢れていました。写真、教わった通りに苗を3本取って植える様子。写真、終わり。ニュース2、苗場山麓ジオパーク振興協議会総会。5月31日、津南町役場。苗場山麓ジオパークは、平成30年に4年に一度の再審査を迎えます。今年度は、その再審査を想定し、やるべき事業内容の精査や防災学習を含めた平成34年までの長期計画立案を進めることとなりました。また、協議終了後は、講演会を開き、一同が思いを一つにしました。写真、来年の再審査に向けて、思いを語る町長。写真、終わり。ニュース3、通学路安全リーダー任命。5月31日、上郷小学校。町内の各小学校で通学路安全リーダー任命式が行われました。任命されたのは各登校班長の高学年生、十日町警察署交通課の中島課長は、なくしたらいけないもの、それは命です。絶対に事故に遭わないでほしいと、熱い思いを小学生へ伝えました。この試みは県内初とのこと。任命を受けた登校班長は、班の仲間を守っていきたい、地域の人にも元気に挨拶をしていきたいと言っていました。写真、中島交通課長から任命書を手渡された登校班長。写真、終わり。ニュース4、課題は運動、食事、 健康生活を目指して、6月1日、総合センター、十日町、津南地域における、地域、職域連携推進事業の、働き盛り世代の生活習慣病、予防モデル事業と称し、株式会社、高橋公務所の職員約60名が、体力測定を行いました。内容は、3分間歩行、握力測定など、計6項目。自分の思っているような結果が出ず、苦笑いをする人もいたり、思った以上の結果が出る人、様々でした。再度、秋に測定を行い、成果を見る予定です。写真、各グループに分かれ、体力測定を実施。写真終わり。15ページ、病院歳時期、前立腺がんと前立腺肥大症の違い、泌尿器科、久保田優子。前立腺は男性にしかない生殖器の一つで、前立腺液と言われる精液の一部を作り、精子に栄養を与えたり、精子を保護する役割を持っています。前立腺は直腸と恥骨の間にあり、膀胱の出口で尿道を取り囲むように栗の実大の臓器です。前立腺肥大症は、頻尿、排尿困難、残尿感などの症状が見られるのが特徴です。これに対して、前立腺がんは初期の段階ではほとんど自覚症状が見られませんが、がんが大きくなると前立腺肥大症と同じような症状が出現します。さらに、前立腺がんは進行して骨に転移すると腰痛や歩行困難などをきたします。前立腺がんは一般的に発症してから臨床的ながんになるまで40年近くかかると言われており、最もがんの中でも進行の遅いがんです。以前は転移がんが多かったのですが、最近 PSA 検査の進歩により、このような進行したがんは減っています。診断として、直腸診、PSA 測定、前立腺 MRI で疑われる場合、前立腺生検が必要です。当院でも前立腺生検を開始しました。気になる症状のある方は、月、木曜日、泌尿器外来しています。お気軽にご相談ください。年金コーナー。過去5年以内に、国民年金保険料の納め忘れがある方へ、国民年金保険料の未納期間があると、納付月数が足りず、年金受給資格が得られなかったり、受給額が下がったりします。平成30年9月までの間は、過去5年以内の未納期間について、後から納付する高納制度が利用可能です。年金事務所へ申込書を提出すれば制度を利用できますが、審査に時間がかかることや、未納だった当時の保険料に比べ、数百円の加算額がかかる場合があるなど、注意点もあります。詳しくは専用ダイヤルへお問い合わせください。国民年金保険料専用ダイヤル。電話 0570-011-050。 納付方法による国民年金保険料の割引額について、今年度の国民年金保険料は月額16,490円ですが、 次の納付方法では割引があります。早割、口座振替のみ。通常の口座振替は、当月分は翌月末で、4月分は5月末に振替になりますが、振替方法を早割にしていただくと、当月分は当月末に振替となり、保険料が50円割引になります。全納。全納は、一定期間の保険料をまとめ払いする納付方法で、半年、1年、2年から選択できます。それぞれ同期間を元の納付額で納めた場合に比べた割引額は次の通りです。口座振替の場合、半年全納、1120円の割引、1年全納、4150円の割引、2年全納、15640円の割引、現金納付の場合、半年全納、800円の割引、1年全納、3510円の割引、2年全納、14400円の割引。なお、2年度分の納付書の発送は、年金事務所への申し込みが必要です。ご予約、お問い合わせ、6日町年金事務所、電話 025-716-0802、健康体力づくり、100日運動、毎月10日までに100日運動カードを提出いただいた方を、このコーナーでご紹介します。継承略、5600日、藤の木、君、道平、1700日、大倉、金一、小下がり、1600日、大倉、一郎、小下がり、1400日、大倉、松井、小下がり、1300日、渡辺秀子、正面、1100日、石橋俊治、割野、900日、和久井和子、割野、福原隆子、止まる、600日、保坂義雄、大井平、300日、岡村千恵子、秋成、主な運動、肩骨体操、ウォーキング、ラジオ体操、テレビ体操など、議会コーナー、実施された行事、5月25日、津南町商工会総会、31日から6月1日、全国町村議会議長、副議長研修会、東京、6月7日、議会運営委員会、全員協議会、秋山号、国道整備促進規制同盟会総会、9日、十日町地域広域事務組合議会臨時会、14日から16日、平成29年第2回定例会、19日、県内視察、産業建設常任委員会、今後予定されている行事、6月22日、北北線開業20周年記念祝賀会、24日、津南町森林組合創立50周年記念式典、26日、新潟県町村議会議長会臨時総会、30日、県内視察、総文福祉常任委員会、7月5日、全員協議会、議会運営委員会、 湯沢町議会との懇談会。7日、津南地域衛生施設組合議会。13日から14日、県外視察。総分福祉常任委員会。19日から20日、県外視察。産業建設常任委員会。16ページ、こんにちは、地域包括支援センターです。津南町地域包括支援センター 765-5455。 高齢者の自動車運転について一緒に考えてみませんか？平成26年版交通安全白書によると、65歳以上の高齢運転者の事故は年々増加傾向にあります。事故防止に向けた対応や高齢者の安全を守るためにはどうしたらよいのでしょうか。高齢者の自動車運転による事故の原因、加齢による判断能力や身体機能の低下、運転時は道路状況に応じた運転技術や判断能力が必要です。加齢に伴い、判断能力や身体の機能低下が生じると、判断ミスやとっさの運転操作の誤りにつながり、事故を起こしやすくなります。病気による認知機能の低下、認知症などの脳の病気により、認知機能が低下し、正しい判断ができず、運転に影響を及ぼす可能性があります。改正道路交通法が施行されました。平成29年3月12日から施行された改正道路交通法では、次の項目が改正されました。1、臨時認知機能検査、臨時高齢者講習の新設、臨時認知機能検査。75歳以上の運転者が一定の違反行為をしたときに、3年に一度の免許の更新を待たずに受ける検査です。臨時高齢者講習、臨時認知機能検査を受け、認知機能の低下が運転に影響する恐れがあると判断されたときに受ける検査です。実車指導と個別指導があります。2、臨時適性検査の見直し。改正前と異なり、認知機能検査で認知症の恐れがあると判定された方は、違反の有無を問わず医師の診断を受けることになります。診断の結果、認知症と診断された場合は、運転免許取り消しなどの対象となります。3、高齢者講習の合理化・高度化。認知機能検査の結果によって、講習の内容が変わります。75歳未満の方や、認知機能検査で、認知機能低下の恐れがないと判定されたとき、講習時間が2時間に短縮されます。その他の方は、個別指導を含む3時間の講習となります。運転が心配、家族や関係者で話し合うことは、高齢者本人にとって運転の目的や、運転の意味を確認しましょう。家族や関係者が本人の思いを理解することで、協力して今後の取り組みができます。運転中止後の楽しみや移動手段について方法を探りましょう。本人の楽しみとなる活動が地域にあるのか、代わりの移動手段、 家族の運転代行や交通機関が確保できるのか確認しましょう。どこに相談すればいいの？運転技能や運転免許の自主返納など、最寄りの警察署、免許センター、認知機能や身体機能の低下など、主治医、認知症疾患医療センター、免許返納後の移動、外出支援や高齢者福祉サービスなど、市町村窓口、地域包括支援センター。第8回認知症フォーラム開催決定。日時、平成29年8月7日月曜日、午後1時30分から、会場、津南町文化センターホール。テーマ、認知症予防と体操。体を動かすことで認知症は防げる。仮。講師、新潟医療福祉大学教授、小林良作氏。当日は、津南病院リハビリ科で作成中の介護予防体操をお披露目予定です。また、フォーラム前には、体力チェックコーナーなども企画中です。皆さんでお誘い合わせの上、ぜひ足をお運びください。
17ページ。はい、保健師です。今月は滝沢翔子保健師。水中運動教室に参加してみませんか？平成29年度、新規参加者募集。町では水中運動教室をクアハウス津南で実施しています。今年度9月から17年目となります。継続者が多いのがこの教室の特徴です。それは水中では足腰の負担が少なく、健康な方はもちろん、膝、腰の痛みが気になる方も負担が少なく運動できる。水中に入ることでストレス解消、スタッフや仲間とのつながり、等が得られるからです。泳げないから、水着を着るのは恥ずかしい、と、初めは足踏みしていた方も参加しているうちに、水中での運動の楽しさを実感して、生き生きとしている姿を目にします。教室では年に1回、簡単な体力測定を行っていますが、先日実施した際も、参加者の多くは、できるだけ休みたくない、これだけは続けたい、張り合いだ、と口々に話していました。この教室は、丸1、日常生活を維持するための筋力づくり。丸2、転倒での骨折を予防するための骨づくり。丸3、物忘れの予防等の効果も期待できます。先の通り、今年度の新規参加者を募集します。運動したいけど何をしたらよいか悩んでいる。水中運動に関心がある。ちょっと気になるという方、どうぞこの機会に参加してみませんか？まずはお気軽にご相談ください。対象者、60歳以上、平成30年3月31日現在、自力歩行できる方、実施内容等、内容、水中運動、肩骨体操、週1回の実施。実施期間、平成29年9月から平成30年7月。場所、クアハウス津南。送迎、希望者は送迎あり。参加費、1万8000円。教室外でのプール利用割引あり。申し込み方法、福祉保健課、健康班まで電話か窓口に直接お申し込みください。申し込み期限、平成29年7月14日金曜日。その他、現在参加している方には、別途継続参加申し込みの通知をいたします。お問い合わせ先、福祉保健課健康班、電話 765-3114。
健康づくりアラカルト、水中運動参加者からの一言、辰野口板場紀代さん、77歳。健康で日常生活ができること。お前達者だのう、と人によく言われますが、自分自身に合った運動を継続的にやっているだけです。まずは早朝の体操、約25分間から始まります。これは昭和59年から実施しているので、30年以上になります。この年、家を新築して長生きしなければと思ったのがきっかけです。百姓仕事も大事です。雪消えとともに畑とにらめっこ、どの畑に何を作ろうかと考えるのも楽しみです。春早々まいたおかひじき、ほうれん草が今食べ頃を迎えています。水中運動にも参加しています。今年で12年目になりました。現在10年連続の解禁です。また集落内で行っている健骨体操も15年目になります。これはひとえに指導してくださるスタッフの皆様のおかげだと感謝しています。体調も良く、冬の電気毛布とも無縁となり、風邪などひいたことがありません。これからも続けたいと思うこと。運動はもちろん、慶福園のボランティア活動や集落のサロン事業など、これからも楽しみながら続けていきたいと思っています。人から見れば、飛び上がりだと思われるかもしれませんが、自分でできる限りのことをやるのも健康のためだと思っています。長寿社会の昨今、まだまだ私たちの年齢は青年期を過ぎたばかり、頑張るぞと思う反面、やりたいことは山ほどあるのに、体が伴っていかず、歯がゆく感じる時もあります。一日使った体に、ご褒美に、夕食後ヨーグルトにたっぷりのきな粉を入れて食べる。就寝1時間前に温めた牛乳を飲んで寝る。幸せのひとときです。お前達者だのうはありがたい言葉であると思い、継続は力なりをモットーに生涯現役でありたいです。18ページ、ブックタイム、広報ライブラリー、6月、水月、打ち読を始めませんか。すでに町内の小学校では朝読書の習慣が定着していますが、家族で取り組む打ち読を実践しているご家庭は少ないのではないでしょうか。この打ち読とは、読んだ本について家族で話し合い、読書の習慣を家庭にも広げようと2006年にスタートしたもの。本をコミュニケーションツールにして語り合うことで、お互いが理解し合い、絆を深める取り組みとして注目され、今全国的に広がっています。この本面白かったよ。みんな何読んでいるの？など、最初は簡単な会話から始め、少しずつ読んだ本について家族で話し合う時間を習慣にすることで、コミュニケーション能力や読解力、表現力が自然に身についてくるといいます。打ち読は、子どもも大人も一緒に成長し、心の豊かさを育む活動となるので、家族で本を読む時間を作ってみませんか。図書室ベストリーダー。5月に多く読まれた本をご紹介します。一般小説、夜姫、新藤冬樹著、椿文具店、小川糸著、僕の死体をよろしく頼む、川上博美著、コーヒーが冷めないうちに、川口俊一著、お師匠様、整いました、泉豊著、自然科学、行動しながら考えよう、知れば怖くない、本当のがんの話、腎臓の疑問がみるみる解決する本、サイコパス、児童書、おしり探偵、不滅の窃盗団、パティシエスバル、記念日のケーキ屋さん。さてさて、今日のお話は、恐怖のお泊まり会、1%、絵本、見つけてごらん、乗り物、たまご兄ちゃんとたまご姉ちゃん、双子のパンダの冒険、体イコールアイウェオ、 図書室の開館時間、休館日。開館時間、平日9時から18時。土日祝、8時30分から17時。休館日、6月26日月曜日、7月31日月曜日。今月の一冊、欲しい形が絶対見つかる毎日リュック、ブティック社。両手が空いて動きやすいリュックは、実用的で可愛らしくコーディネートできるアイテムです。スタンダードなデイパックやパックル使いのリュック、子供用のトート型リュックからスマホポーチまで、自分らしいリュックとそのアイテムが見つかる一冊です。6月の新着図書、一部掲載、大人の本、鏡の古城、辻村瑞希、著、ポプラ社、凄腕、永瀬俊介著、文藝春秋、宿命と真実の炎、ぬくい徳郎著、幻冬舎、フォークロアの鍵、河瀬七尾著、講談社、僕が殺した人と僕を殺した人、東山明著、文藝春秋、ストラディバリウスを上手に盗む方法、深水霊一郎著、川出処方新社、古道、内田康夫著、毎日新聞出版、子供の本、ヒルダさんと三匹の小猿、クエンティン・ブレイク文、徳間書店、キャベツ畑のぴょこり、甲斐信枝作、福音館書店、巣箱、キム・ファン文、ホルプ出版、ナンシー探偵事務所、呪いの幽霊屋敷、庄司すず作、岩崎書店、アランの葉はでっかいぞ、怖いぞ、チャービス作、BL 出版。ペンリレー、絵本は一生の宝物、桑原さと子さんから、江村かおるさん、大井平、紹介する本、おじいちゃんがお化けになったわけ、キム・フォープス・オーカソン文、エヴァ・エリクソン絵、出版社、アスナロ書房。森の中、だるまちゃんと雷ちゃん、などなど、幼い頃から絵本は身近な存在でした。そして母になってからは、3人の子供たちと一緒に絵本の世界を楽しんできました。絵本の読み聞かせってすごい、と思ったのは、長女のお誕生会で子供たちに、メキラモッキラドーンドンを読んだ時でした。みんな瞳を輝かせて、物語の世界に入り込んでいる姿に感動したのです。その後、育児サークルや幼稚園で絵本を読む機会が増えていきました。新潟では狭いアパートでしたが、週1回絵本の部屋を開いて、読み聞かせプラスお茶会をしていました。3年のうち誰も来ない日が一度もなかったんですよ。だって来ない日はお友達に電話をかけて呼び出していましたから。優しい友達に感謝です。津南へ来て出会ったのが、読み聞かせボランティアのサークル、お話お母さんでした。小学校での読み聞かせは未知の世界でしたが、思い切って入会して本当に良かったです。本を通してたくさんの子どもたちと会うことができました。私は入会して19年ですが、お話お母さんは今年30周年、会のみんなが読み聞かせを心から楽しんでいるので、長く活動できているのでしょう。今回紹介するおじいちゃんがお化けになったわけは、読み終えたとき、一本の映画を見たような感覚になった絵本です。ある日突然亡くなったおじいちゃんが、孫の部屋に現れました。何か忘れ物をしたせいで、お化けになってしまったと。おじいちゃんと孫のエリックは、その忘れ物を横と探しに出ました。さまざまな思い出を語り合う微笑ましい二人。そして、忘れ物が見つかりました。忘れ物とは、エリックにさよならを言うことでした。 絵本は子供だけのものではありません。優れた絵と選び抜かれた文、心が温かくなる絵本の世界を大人の皆さんも楽しんでみてはいかがでしょうか。次はお友達の岡村雅之さんにリレーのバトンを渡します。岡村さん、はい。19ページ、津南の文芸、短歌、砂丘。助手席の我が右足におのずから力の入るこの運転に、免許取り立ての娘。助手席の我が右足におのずから力の入るこの運転に、石橋敏子。夜明け前、新雪積もる道の上、獣ら通りし足跡連なる。夜明け前、新雪積もる道の上、獣ら通りし足跡連なる。山本浩一。ブナ林の枯れ葉を踏みて歩みゆけば、木漏れ日入りて若葉輝く。ブナ林の枯れ葉を踏みて歩みゆけば、木漏れ日入りて若葉輝く、津端恵子。玄関に木のフリージアの花二つ、開きて香る月曜の朝。玄関に木のフリージアの花二つ、開きて香る月曜の朝。貝沢恵子。それぞれに思いを込めしランタンの淡き明かりの夜空に浮かぶ。それぞれに思いを込めしランタンの淡き明かりの夜空に浮かぶ関谷育子。妻の言う趣味の園芸の小さき谷、我も付き合い堆肥を散らす。妻の言う趣味の園芸の小さき谷、我も付き合い堆肥を散らす。恩田久美子。一歩また一歩と歩み近づくを、手を広げ待つ妻の顔を優し、孫風な一歳。一歩また一歩と歩み近づくを、手を広げ待つ妻の顔を優し、丸山直子。裕次郎の歌と日活ポスターに、囲まるる店にしらす丼たぶ、鎌倉。裕次郎の歌と日活ポスターに、囲まるる店にしらす丼たぶ、小野寺常世。咲く花とまろきつぼみの混じりたる、襲名菊は風になびけり。咲く花とまろきつぼみの混じりたる、襲名菊は風になびけり。高橋春恵。あがないし、三年日記にまむかいて、空欄なかれと一人つぶやく。あがないし、三年日記にまむかいて、空欄なかれと一人つぶやく。内山菊。80歳、近き我ゆえ決心し、最後の運転免許更新す。80歳、近き我ゆえ決心し、最後の運転免許更新す。尾身初恵。1月の日照時間を最大に、使い手窓辺にクロッカス咲く。1月の日照時間を最大に、使い手窓辺にクロッカス咲く。滝沢勝江。初夏を思わす熱き人日の暮れんとし、夕焼け空の隅て広がる。初夏を思わす熱き人日の暮れんとし、夕焼け空の隅て広がる。風巻京子。ふるさとのやぶつばきたたえいし妻を忍び、暮れないに柵を見つむる。ふるさとのやぶつばきたたえいし妻を忍び、暮れないに柵を見つむる。鈴木綾子。刻刻に形変わりて沖の海を、氷群動く風のまにまに。刻刻に形変わりて沖の海を、氷群動く風のまにまに。 萩原光幸。調整学園。長生きは容易でないと言いつつも、米寿となりぬあっという間に。長生きは容易でないと言いつつも、米寿となりぬあっという間に。富澤君。朝どりの畑に立てば一斉に、我の先へと飛び交うカエル。朝どりの畑に立てば一斉に、我の先へと飛び交うカエル。柳沢千代。並び立つ欅と頬の木風に揺れ、浮かせし長花群れて飛び交う。並び立つ欅と頬の木風に揺れ、浮かせし長花群れて飛び交う。島田正幸。個人。病院で手術待つ身の辛さかな、術後の我が身いかがなりしや。病院で手術待つ身の辛さかな、術後の我が身いかがなりしや。グループホームひまわり。清水貞子。俳句。岩菅俳句会。5月。乾杯のあとムキムキの花むしろ。乾杯のあとムキムキの花むしろ。地根を。草に落つ大きな糞や巻き開き。草に落つ大きな糞や巻き開き。房よし。子が外の蛇口で水を飲む白書。子が外の蛇口で水を飲む白書。都州。池の水入れ替えてすぐ帰るなく。池の水入れ替えてすぐ帰るなく。耐え。新緑のまにまに光る川もかな。新緑のまにまに光る川もかな。久子。吉日を選び種もみ浸しけり。吉日を選び種もみ浸しけり。吉次。白波を立て席を切る初夏の川。白波を立て席を切る初夏の川。とし子。今風の新築の家若葉風。今風の新築の家若葉風。玲子。新緑やコラの自転車風を切る。新緑やコラの自転車風を切る。さだ。山ひだに水をとうるいの朝緑。山ひだに水をとうるいの朝緑。当選。やむ友と病の話山笑う。やむ友と病の話山笑う。三重。
20ページ、生き生き大好き津南町。6月は食育月間です。毎年6月は食育月間と定められ、食育に対する理解を深め、健全な食生活を実践する人を育てる食育の推進が求められています。食育って何？食育基本法では、次のように位置づけられています。丸、生きる上での基本であって、知育、特育及び体育の基礎となるべきものです。丸、さまざまな体験を通じて、食に関する知識と食を選択する力を習得し、健全な食生活を実践することができる人を育てることです。毎月19日にのぼり旗を掲げています。食育の育に合わせ、毎月19日を食育育の日と定め、普及啓発を行っています。食育に関心を持っていただけるよう、保育園、学校、飲食店など、さまざまなところでのぼり旗を掲げています。写真の説明。役場駐車場入り口付近に掲げられている縦長長方形ののぼり旗です。旗の上部には横書きで生き生き大好き津南町と、中央には縦書きで右から1行目に、毎月19日はと 2行目に大きい文字で食育の日と表記されています。右下には右手に美味しそうなものを持って手を挙げている男の子のイラストもあります。写真終わり。バランスの取れた食事を。特定健康審査の結果を見ると、脂質異常症や高血圧、肥満、糖代謝異常といった生活習慣病が多く見られ、生活習慣や食習慣が大きく関係していると思われます。毎食の食卓に主食、主菜、副菜の食品を揃えてバランスの取れた食事をとりましょう。丸、主食、ご飯、パン、麺類などの炭水化物でエネルギーの源になるものです。丸、主菜、肉、魚、卵、大豆製品などのタンパク質で体を作る元になるものです。丸、副菜、野菜、海藻類などのビタミンやミネラルが含まれていて、体の調子を整えます。朝ごはんは元気のもと。朝食の欠食や単品の朝食では、体温が上がらず、体が目覚めません。ぼーっとしている。元気が出ない。遊びや勉強、仕事に集中できない。イライラする。気分が悪くなる。便秘になるなど、さまざまな弊害が出てきます。朝食を食べることにより、丸、脳に栄養、エネルギー源を送ります。丸、体温が上昇し、体が目覚め、活発に活動しやすくなります。丸、便秘を予防します。丸、早起きの生活リズムの確立をします。このように、私たちの体に良い効果があります。忙しい朝ですが、家族みんなで朝食を食べましょう。町民の健康づくりを応援するお店、健康づくり支援店、健康に配慮した情報、栄養成分表示、メニュー、低カロリー、野菜たっぷりなど、サービス、量や味付けの調整など、空間、禁煙、分煙の提供などを行い、食生活の面から健康づくりを支援するお店として、新潟県が指定したお店が、健康づくり支援店です。津南町では現在18店舗が指定されています。写真、写真の説明、四角いステッカーです。やや上の方の囲みの中に横書きで新潟、その下に大文字で健康づくり支援店と表記されています。囲みの下には体喜ぶ食事をどうぞと書かれ、その下には10種類以上の果物や野菜のイラストが描かれています。吹き出しでこのステッカーが目印ですと示しています。写真終わり。子どもたちをはじめ、私たちが心身の健康を保ち、生涯にわたって健康で生き生きと暮らすためには、何よりも食が大切であり、生きる上での基本となります。そして、家族で食卓を囲み、コミュニケーションをとることで、食事が楽しい団らんの場となり、心も満たされます。津南町は、豊かな自然の中で、おいしい津南産コシヒカリをはじめ、高原野菜や山菜、キノコなど四季折々の食材が取れます。こうした地元の食材を使用しながら、食卓を彩ることにより、安全で季節感のあるより豊かな食事をすることができます。また、町民一人一人が生活習慣をはじめ、食について 改めて意識を高め、見つめ直し、健全な食生活を実践する力を身につけることが大切です。この機会に、朝食を毎日食べる、バランスの良い食事を心がけるなど、日頃の食生活を見直してみてはいかがですか。21ページ、タップで行こう。ツナン、オールピーポー、NPO 法人、タップ。つながりで、人づくりとまちづくり。タップ、スイミングスクール、第3回、クアハウスツナン、水泳発表会&記録会開催。プール、天井工事期間中は、皆様に大変ご不便をおかけいたしました。プール内のタイルも茶褐色の温泉色に染まってしまっていましたが、清掃をすることでピカピカになりました。さて、いよいよ夏が近づいてまいりました。毎年恒例となりましたタップスイミングスクール第3回クアハスツナン水泳発表会&記録会開催のお知らせです。暑い日も寒い日も頑張って続けてきたスイミングスクールの日頃の成果を発揮する場です。小さな園児の皆さんから中学生、成人の方までたくさんの方に参加していただいております。懸命に、そして楽しく泳ぐ姿を皆様もぜひご覧ください。日時、7月16日、日曜日。12時30分から15時30分予定。場所、クアハウスツナン25メートルプール。対象、タップスイミングスクール生。内容、水泳発表会、水泳記録会。料金、プールサイドでのご見学は入館料が別途必要です。参加者は入館無料、参加費別途必要です。その他、開催時間中は、プールを貸し切りとさせていただきます。進行状況により、終了時間が前後する場合があります。駐車場に限りがありますので、乗り合わせ等のご協力をお願いします。お問い合わせ、クアハウスツナン、電話 765-3711。 写真が2枚あります。写真の説明、水泳発表会、水泳記録会の場面です。 1. 2人の選手がビート板につかまり、バタ足で水しぶきを上げながらゴールに向かって泳いでいます。プールサイドでは大勢の水着姿の子供たちが応援をしています。2、3人の選手が自由形のような泳ぎ方で水しぶきを上げながら手前に向かって泳いできます。プールサイドでは大勢の水着姿の子供たちが応援をしています。写真、終わり。タップ事務局、電話765-5776、ファックス 765-3596。 津南石造物散歩241、つまり石仏の会。分析、桑原和井。阿弥陀三尊主事碑、盆地の刻印で阿弥陀三尊主事碑が赤沢集落に祀られています。その石仏には、永和4年7月と建立年月が刻まれています。津南町の石造物の中では、建立年月の一番古い石仏です。阿弥陀三尊というと、阿弥陀如来を中心に、如来の左側に聖観音菩薩、右側に聖子菩薩が教示として配置されているのが一般的ですが、寺院によっては11面観音菩薩が配置されています。 津南町に阿弥陀信仰の石碑には造像のある阿弥陀如来が12体あります。加えて南無阿弥陀仏と刻された6文字の石碑が集落の旧道に建立されてあります。その石碑を縫字妙号塔と呼んでいます。町には29体あります。また南無阿弥陀仏とよく口にする念仏の南無とは、阿弥陀如来を深く敬愛しすがる毎日であるということを意味します。また集落のお堂に集まって念仏をあげ、その積み重ねの結果念仏供養塔を建立しました。それが16体あります。また100万遍念仏塔と刻された念仏塔が4体あります。このように津南町は阿弥陀信仰が古くからいろいろの方法や形で信仰を深め広げてきた地域であると石仏調査で確信しました。ここからは瓜生中著仏像がよくわかる本を参考にしながら、阿弥陀如来の教えと功徳についてその概要を綴っていきます。阿弥陀というのは無量という意味で、どこまでも無限に広がりを持っていることを指します。無限の寿命を持つ阿弥陀如来は無限に慈悲の光を放ち続ける仏を意味します。この阿弥陀如来は私たちの住んでいる場所からはるか西方の極楽浄土にいて教えを説き、無限の仏の光明で人間を永遠に救うと言われます。どんなに極悪非道の人間でも阿弥陀如来の名を唱え拝めば必ず極楽往生が遂げられると説かれています。日本では平安時代以降、阿弥陀如来の極楽浄土に往生しようとする浄土教の信仰が盛んになります。鎌倉時代には浄土宗の開祖である法然上人の阿弥陀如来によって誰一人救われないものはないという教えや、その弟子で浄土真宗を開いた親鸞上人の善人なをもて往生を説く言わんや悪人をやという「歎異抄」の有名な言葉があります。写真の説明。赤沢集落に祀られている阿弥陀三尊主事の石仏です。縦長でやや中央のあたりから刃物のように尖っています。写真の右上に石仏に刻印されている阿弥陀三尊の梵字、そして呼び名が書いてある説明書が貼り付けてあります。阿弥陀如来はキリーク、小観音菩薩はサ、聖子菩薩をサクという読みです。写真終わり。
22ページ。農業委員会の窓。農業者年金受給者の皆さんへ、現況届は忘れずに提出しましょう。5月末ごろに農業者年金基金から現況届の用紙が農業者年金受給者の皆さんへ送付されておりますので、津南町農業委員会事務局まで忘れずに提出しましょう。経営異常年金、特例付加年金を受給されている皆さんへ。経営異常年金を受給されている方が提出する現況届には、左のような質問があります。すべての質問に回答しないと提出はできません。回答に一つでも、はいがあれば、支給停止の可能性がありますのでお気をつけください。記入に際し、不明な場合は、農業委員会事務局までご連絡ください。津南町農業委員会事務局、電話 765-5583。 表。表の説明。現況届の質問表です。 6項目ある質問を読みます。あなたご自身について以下の1から6の項目のすべてにはいまたはいいえのいずれかに丸をつけてください。1、あなたご自身が農業を営んでいますか。2、あなたご自身が農業を営む法人の構成員になっていますか。3、後継者に貸している農地等または特定農業用施設の返還を受けたり売却、転用、貸し付けなどをしましたか。4、あなた名義で農業所得の納税申告をしましたか。5、あなた名義で経営所得安定対策等交付金を申請しましたか。6、あなた名義で農業共済、農債に加入しましたか。表終わり。なお、1について、後継者の農業の手伝いなどはいいえとなります。大地に生きる。田中直行さん、51歳、船山。平成10年に新規就農者として津南に移住してきました。当初より畑箱農家で研修を受け、平成13年より独立。周りの先輩方に助けられながら、畑箱主体に取り組んできました。現在、畑箱 100R、水筒 30R ほど工作しつつ、猫4匹に妻1人と暮らしています。写真。写真の説明。田中さんの胸から上の写真です。写真終わり。埼玉県狭山市民の皆さんが田植え農業体験。津南町農業委員会では、友好交流都市である埼玉県狭山市民が田植え体験できる事業を行っています。今年もたくさんの狭山市民の皆さんが参加し、田植え体験を行いました。例年参加をいただいているリピーターの方に加え、新規に3世帯の方から参加をいただき、田植えを行いました。毎年参加をしている子どもたちも大きくなり、田植えに集中して取り組む姿に微笑ましい成長を感じることができました。今回植えた苗の管理は農業委員会で行い、秋に実施する稲刈り体験で収穫されたお米は狭山市農業祭で参加者に配られる予定です。写真。写真の説明。基盤整備を行った広い田んぼで、参加者がちりぢりになって田植えをしている様子です。写真終わり。農業委員会の主な動き。実施された行事。4月25日、第34回総会。27日、農業改良会議。5月25日、第35回総会。27日、農業体験田植え。6月6日、企画会議。今後の行事予定。6月26日、第36回総会。7月25日、第37回総会。23ページ、アドアド通信、衣食住、アドバイザーのアドバイス。農村地域生活アドバイザー、藤野木智子、道平。おいしい、タケノコの炊き込みご飯。田植えも終わり、やっと一息つく頃でしょうか。山菜も少し減ってしまい、少し寂しいような気がします。ふと田んぼの横にある竹やぶを見たら、竹の子がありました。今回は妄想だけを使って竹の子の炊き込みご飯を作ってみました。材料。米7合。ゆで竹の子150グラム。生の鶏肉 100g、油揚げ1枚、醤油 100cc、みりん 50cc。 作り方。1、ゆでたけのこは1から 1.5 センチ、鶏肉は1センチ、油揚げは小さめに切る。2、洗った米に他の材料、調味料をすべて入れる。3、水を目盛り9まで入れてから簡単に混ぜ、あとは普通に炊くだけ。炊飯器によって水の量は変わりますので加減してください。ポイント。人参を少し入れてもきれいです。タケノコを茹でるときは、米ぬかでなく、重曹をおすすめします。写真。写真の説明。器に盛った炊き込みご飯を真上から撮った写真です。写真終わり。ジオサイトを探検したい。メンバー募集中。ジオサイトナンバー35、布岩山。栄村屋敷集落の北東には、長い布を何枚も垂らしたように見える布岩山があります。長い布のように見えるのは、大きな柱状節理のためで、その幅は 1.5 メートル以上のものもあります。この布岩山は、南側に連なる鳥兜山の火山活動によって形成されました。よく観察すると、大きな柱状節理の他に、細かなものや横に発達した節理も見ることができます。これは溶岩が流れた方向や、冷えて固まる時間に違いがあると考えられます。柱状節理の割れ目に木々が根を張り、不思議な景観を作っています。秋になるとその木々が紅葉し、荒々しい岩壁を彩ります。写真、布岩山。写真の説明。布岩山の下から柱状節理を見上げて撮った写真です。写真終わり。ジオサイトナンバー36。上野原の風穴。国道405号線沿い、上野原集落への上り口少し手前の岩壁の隙間から冷たい風が吹き出る場所があります。これが上野原の風穴です。この岩壁は、エラクボダイラ火山岩です。エラクボダイラ火山岩とは、今からおよそ500万年前、新第三紀後期の海底火山の活動期に隆起して、浅い海や陸上になったところで噴出したものです。風穴から吹き出す空気の温度は、夏場でも10度程度のことが多く、外気温との温度差により、その周辺のみ霧が発生することもあります。写真、上野原の風穴。写真の説明。道路の左側に、ほぼ垂直に切り立った岩肌が見えています。写真終わり。お問い合わせ、ジオパーク推進室、ナジョモン。電話 765-1600。
24ページ、ナジョモン通信。夏季企画展、苗場山麓の川の生き物たち。会期、7月15日土曜日から8月20日日曜日。苗場山麓に流れる船津川を中心に、川に住む生き物や植物を紹介します。子どもたちに大人気の川の生き物に触れるコーナーもあります。写真、川の生き物に触ってみよう。写真の説明、ロビーに設置された木製の水槽に子どもたちが手を入れて探っています。写真終わり。津南学講座開催のお知らせ。日時7月2日日曜日13時30分から15時。上映会、川は誰のものか。大川郷に鮭を待つ。講師、菊池文義。 株式会社州代表。受講料無料。日時7月8日土曜日14時から15時30分。上映会土器と木器ドキュメンタリー器に見る食器文化。講師門脇陽子氏。姫田作品十日町上映会実行委員会。受講料1000円。高校生以下無料。写真、前回の講座の様子。写真の説明、スライドを前に講師の説明に耳を傾ける人々の後ろ姿です。写真終わり。7月の予定、ナジョモン電話 765-5511。予約受付中、当日受付も可。ただし、定員になり次第締め切ります。7月18日以降の体験は、ナジョモンがむしゃら塾チラシでご確認ください。なお、友の会の皆さんは半額です。日時、プログラム、金額、対象の順に読みます。7月1日土曜日、13時30分から15時30分、死活ののつり針アクセサリー、800円、高学年以上。2日日曜日、13時30分から15時30分、笹団子作り、要予約、800円、低学年以上。8日土曜日、9時から11時、身近な薬草、300円、低学年以上。9日日曜日、13時30分から15時30分、安銀紙初級編、1000円、中学年以上。15日土曜日、9時から11時、水辺の生物観察会、要予約、300円、低学年以上。16日日曜日、13時30分から15時30分、小枝のランプシェード、1000円、低学年以上。17日月曜日、10時から12時、草木染め、500円、定額ご存知ですか？気象庁、高解像度、降水ナウキャスト。気象庁は30分先までの降水情報を予測するウェブサイト、高解像度、降水ナウキャストを提供しています。パソコンやスマートフォンにて無料で利用できます。機能を強化するために、観測装置の整備、より多くのデータ解析を行い、高度向上を図っています。局地的な降雨が増えています。日頃から災害に備えましょう。津南町役場総務課。QR コードが載っています。記事訂正について、先月号24ページに掲載しました成人式実行委員の皆さんについて、村山歩さんの振り仮名を村山歩と記載しておりました。訂正してお詫びいたします。戸籍の窓、おめでとうございます。出産。田代咲、東京都。久勝さん、理恵さん。中山彩菜、都丸、翔吾さん、愛さん。内山理浦、足ヶ崎、光さん、みのりさん。中沢浩樹、12の木、大輔さん、由美さん。末永くお幸せに、結婚。桑原拓也さん、船山。松村由美さん、長野県。お悔やみ申し上げます。死亡。篠原重俊さん、96歳、泊まる。久保田武次さん、89歳、博羅。城沢虎正さん、98歳、小下がり。津端聖さん、88歳、泊まる。滝沢よし子さん、64歳、陣馬下。金子徳一さん、83歳、愛吉。高橋浩二さん、50歳、正面。大島啓二さん、86歳、貝坂。滝沢いつ子さん、81歳、田中。内山松江さん、89歳、八千。高橋松さん、92歳、割野。島田照重さん、76歳、赤沢。 山本春井さん93歳、慶福園。中村幸恵さん101歳、道平。笠巻留次さん88歳、大有野。高橋平八郎さん93歳、船山。津南町の人口、6月1日現在、括弧内は前月比。人口9951、括弧マイナス21、男4831、括弧マイナス15、女5120、括弧マイナス6、世帯数3550、括弧マイナス4、転入13、転出16、出生2、死亡20、婚姻1。広報編集室。広報誌編集中にひまわり広場の間引きの撮影に行ってきました。夏になれば多くの方が来るひまわり広場。そのイメージでふらっと行けば、あの広大な土地すべてを手作業で間引きしている姿、衝撃です。手伝いに来てくれた学生、本当にありがとう。船木公平。発行津南町役場、郵便番号949-8292、新潟県中魚沼郡津南町、大字下船渡5-585、電話025-765-3111、代表、ファックス025-765-4625、ホームページ http://www.town.tsunn.niigata.jp/、電子メール info@town.tsunn.niigata.jp、 編集総務課総務班。以上で広報津南6月20日号を終わります。